こちら東京都中野区からいただきました34歳会社員ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
たたたたたた大変です。たが多い、熊本に送るはずだった支援物資が行き場を失って倉庫で眠っているそうです。なんとかならなかったでしょうか、ということをいただきました。これ福岡県ですね、うん、水1万本マスク18万枚行き場を失う善意、うん、熊本地震という見出しがついておりまして、これ福岡県などが県民から募った救援物資が送りきれずに大量に残っていたということで、これ行き場を失っていると。で、これ農方のですね、倉庫にずっとこれがこう詰め込まれている状態で、まあ物によっては消費期限、うん、賞味期限が近づいているというものもあって、これなんとかしなきゃって話になって、まあ今頃になってこうガタガタ言ってるのもどうかっていうのはあるんですけれど、この記事によりますと、同じ福岡でも、うん、福岡市、でなどでは、この支援物資を送るチャンネルを、うん、その行政 の、 その自治体同士だけじゃなくて、うん、NGO とか NPO とかを使って、うん、いろんなチャンネルで、その支援物資を届けていたので、うん、もう全部送っちゃったと、それに在庫はありません、全部届いていますということだそう でこの福岡県に関しては、自治体同士の連絡だけに頼っていたということで、うん、でその例えばその熊本の自治体、まあ、例えば熊本市だった、うん、だったり益城町であったり、うん、西原村とかいうことだと思いますけど、送りたいんですがって、いやもううち足りてますからって言って断ってきたということで送れなくなっちゃったということなんですね。で、まあ、それがそのたまりにたまっていて、で福岡県内の同じようなその行政の自治体が困っちゃってて、で福岡県がまあ全部ひとまとめにして預かりましょうということで、その農方の倉庫に今集めておいているということなんだそうですけれど、でやっぱりまあ、かなり批判はされているようで、足りてたならいいんですよ、熊本でも丸々もう全然いりませんっていうことだったらよかったんですけど、実際この番組とかサバスタなんかでも言ってましたけど、足りてない場所が結構ありまして、で避難所、要するに公的なその行政が指定した避難所だとかにいる人に関しては、まあ、ある程度その数が把握されているので、そこに対して支援物資ってのは行くわけですが、まあ、そういうところにいないで、例えば公園だとかで車中泊をしている人、あるいは家が壊れているけれどそこでもう諦めて生活している人とか、まあ、とにかく困った状態の人たちはいっぱいいたんですよね。で物が足らなくて困ってる、で仕事を失い、現金収入も断たれ、でなおかつ何かこう物が必要だけれど、避難所の方、あっちの避難所に行けばあると、うん、けれどその避難所にいる人たちじゃない人たちなので、うん、くれって言ったってもらえないわけですよ、うん、でじゃあそういった人たちにどうしたかっていうと、その NPO とか NGO で、割と細かいところまでケアしようっていうんで物を配ったりっていうのをしているんですけれど、ただそういったところに対して福岡市などは、うん、福岡市の方ですよ、うん、市の方はチャンネルを作ってたから、うん、そっちに送ることができて、物が必要な人のところに送ることができたんであろうと思います。で福岡県の方はそこがやっぱりお役所仕事だったんだなということで、でこんだけ皆さんから集められた、ね、これもう要するに死んじゃってるわけじゃないですか、ね、これもったいないですけれど、でこれはもう、うん、もっと早くにそれを実は余っちゃってるんですって言ってくれればですよ、うん、もっと早くに欲しい人はもっといたはずなので、うん、生きた可能性があるんですよね。それがこう、うん、もう9月も終わりっていうこの時期になってこんなことを言い始めてるっていうのは、ある種の隠蔽体質と言われても、うん、仕方ないですわね、これね。誰の責任じゃねえ、俺知らねえよ、こんなの、もう、俺、なんでこんなの預かんなきゃいけないんだっていう人たちが何人かでおそらくいて、うん、どうするよ、これ、って言って。で、最後にもういよいよ収集つかなくなって、誰かにリークして、知り合いの記者とかに実はさ、もう大変なんだよ、とかって言って、書いてくれよ、と。もう、割と多いじゃないですか、行政って。自分の責任じゃないっていうことになった時には、結構ペラペラ喋るので、そっから出てきたのかなっていう気がするんですけど、もったいないですね、これね。
なんか僕、避難所に行った時ですね、避難所に、僕の場合はその、まあ、2カ所に行ったんですね、
最初のその地震直後に
小学校と
小学校の体育館の方と、あと拠点避難所といってその
公民館市民センターのね、
のところでやったんですけど、まずその最初の体育館の時に、あの、まあ、いっぱい来まして、そのあの物資が、で来て配って、で最後そのもう閉所になる時に、ちょっと不思議なことがちょっとあってですね、あの余っていたその物資は一体どこに消えたのかっていうのがちょっと、
ね、余ってたんですね。
ちょっと余ってたんです。で私その最後のところでこうあの、まあ、ちょっと見ちゃったんですけど、あの、まあ、全部じゃないと思います、あの関係者の人がそれぞれなんか持って帰ってたんですよね。で持って帰って、その持って帰って、そのなんか近所になんとかなんだちょっとまだわかるんですけど、まあ、それはちょっとわかりません、であともう一個その拠点避難所に行って、とにかく水の管理があれで、ペットボトルがあるのにもかかわらず、ペットボトル渡してくれないんですね。
ほうほうほう。
でどうするかっていうと紙コップにその
ついで渡す、
ついで渡す、でそのとにかくなんかこう全部こう管理して、で余ってんですよ。でじゃあその閉所しました、その大量に余ってるわけです、部屋に、あの倉庫のようになって、どこに行ったのかっていうのはちょっと疑問が本当にあるわけですよ。
まあ言ってみれば出し惜しみですよね。
そうそうです。
で水でしょう、だって
それでしかもですね、そこにいる人にしか配らなくて、あの外から来た人に対しては一切配らなかったんですよ、で、そのなんていうんですか、その困ってる人はいるわけだから、そこを窓口にして出せばいいだけの話なので
、その通りですよ、
それをなぜそこでこう拒んで、でしかもその内部にいる人たちに対しても結局その出し惜しみをするっていうのは、でそれでその最終的に言ったのは自販機で帰っていったんですよ、その必要ならば。でしかもそのあれですよ、あのなんて冷水機みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
あれも途中で止めたんですよ。
ひどいね、
だからそのこれは一体何なんだろうかっていうのがちょっと分からなくて、その一体どこからのそのなんていうんですか、そのこう
締め付け、
締め付けなのか、じゃあその締め付けた分余ったものは一体どこに消えるのか、
いやだからその物がね、物が物理的にない、足りてないっていうんだったら締め付けは必要です。それはもう当然なんですけど、そのどう見ても在庫がそこにあるね、であって、でさらにはその市民センターに確かに冷水器ありますよ、飲料水のボタンを押したら冷たい水が出るの、それまで止めるっていうのはこれ常軌を逸してますね、これね。そのまあだってその水道がですよ、水道事情が極端に悪化していて、断水していますと、なので、止めていますっていうんだったらこれはもうそれ理にかなってますからいいんですけど、水なんて熊本なんてもうすぐ復旧したじゃないですか、ね、でじゃあすごい経費がじゃあそこでかかるかっていうと、まあぶっちゃけ言うとそんなかかるわけないですよ。そんなだって24時間常に誰かがずっとね並んで常に水を飲み続けてるとかって言ったら別ですけど、そんなことはないでしょ。だからそれをね、なんかそういうふうにするという、だからもうまあ僕は末端の人はそんな人は多分いないだろうと思うんですけど、どっかの中間のどっかにものすげえ子役人気質のやつがいてですね、でそいつがですね、あのとにかくアヤントニーって水なんか飲ませとったら大体もうあの水道代にかかってしょうがないもんだ、ね、もうあの止めなさあればっていうなことを言ったやつが必ずいます。出なきゃ出なかったらそんなことしないですからね、わざわざその水を配るのを渋るとはあったとしても冷水機までは止めませんよ。
あのですね、みんなその水を配るのをそのこうねあれした時に、そのペットボトルにその冷水機からこう水を汲むことようになったんですよ。
はいはいはい、
そしたらそうなったんです
よ。とにかく水飲ませたくないという、なんかね、ちょっとした兵糧攻めをやり始めてるということですね。
だからなんだこれはとちょっと思ったんですけど、でもその冷水機もですね、やがてちょっとやっぱこう突き上げがあるんで、それはそのまた冷水機使えるようになったんですけど、なんだろうなこれと思って、なんかそのね、ちょっとその現場の人たちはねかわいそうだからに文句は言わなかったんですけど、なんだろうなと思って、これ言ってどこからこうそういう指令は来るんだろうかと。
いやだから多分そのね現場じゃなくて会議室で全てを決めてるやつがいてですね、でその冷水機の前でね怒るやつがいるわけですよ。で水は会議室で飲んでるんじゃないっていう現場で飲んでるんだっていうそういうようなことを言ってくれるやつがいないというのも問題なんでしょうけれど、おそらくだからその相当な上ですよ、例えば市長とか助役とかそこら辺はさすがにそんなことは言うはずがないと僕は思うんですよね。その下の2つぐらい下ぐらいの、ねね、まあ中隊長クラスのやつに多分おるんですよ、そういう細かいことでなんかあの もし水が足らんようになったらえらいことだけど、絶対余らせるようにせないかんよ、うんうん、で誰があんまあのねあののほずにあの配っちゃいかんけんとかって言って、うんうん、一言を言ったがために、うんうん、小隊長は、うん、あのね中隊長から言われたんで、ちょっと水をあの配るのちょっとやめよう、うんうん、ねで水を飲ませないわけにはいかんからコップに入れよ、そしたらほら必ず足りるようになるからって なるじゃないですか。だからそこに悪意はないんですよ。でどこにも悪意はないんだけど、その中隊長は現場のことを見てないから軽くそう言っちゃう。で小隊長はあのそれをこうフィードバックして、いやあれは良くないですよと、水余ってんだから配った方がいいですよというその逆にね連絡をするというようなことができてんだから、要するに組織のそのまあもうガバナンスの問題ですよこれ完全にね。あのやっぱりそれって全国にだから、あの都庁のね、うん、あの例の豊洲のね、うん、あれの問題もその、うん、小池都知事がガバナンスがガバナンスがって言ってるから、うん、あのまあそうなんだろうと思うんですけど、うん、あこれはもう東京に始まった話じゃなくてどこでもそれがあって、
そうですよね、
でその避難所でのその この福岡のもそうだし、うん、この熊本のその今の水の話もそうだし、うん、本当にあのなんか全体を見通してないやつがちっちゃいところで見てポツンと言ってしまった一言がつまんない方向に進むという、典型的なもののような気がするんですけどね。
熊本県 あの県庁の地下 あの駐車場ですよ、その、はい、要はそのあのこう関係者が使う、
はいはい
ね、県庁の、はいはい、そこにはの水のパレットですよ、はい、パレットですよ、
パレット
です、元が入った パレット
ですフォークリフトで運んでくるやつですよ、
あれが山積みでしたからね、
はい、
どこにも行き場がなくて、
あ
行き場がないというか行き場あるはずなんだけど、そこにずっと置きっぱなしだったわけです。
だから流通の、うん、そのなんていうんですか、そのノウハウがまるでないというの、うん、だから、まあ、言ってみれば仲卸と卸と小売業の経験者さえいれば、うん、それとその中にあの輸送関係の佐川急便でも大和便でもどこでもいいけど日通でもそういったところ そのロジスティックの経験者がいて、でそれをそのきちんとやればそれが指揮官になればですよ、その水なんてのは一気に行き渡るはずなんです。で実際その最初に熊本に物資がドーって来たというのがそれがボトルネックになって止まったっていう、でそれを役人が一生懸命やってたけど全然うまくいかなかったっていう、そこにその経験者を使って動き始めたっていうんで一気に流れ始めたのがあったじゃないですか。だからその細かいところもそうなんですよね。だからそういったところがね、あの熊本の今回の地震というのはものすごいこういろんな、まあ、熊本の地震だけじゃないですけれど、あの災害の中でこの間 あの北海道やら東北 あの台風水害の時もそうなんですけど、全て教訓なんですよこれ、
う
ん
そうですね、
これがね生かされないという ね、これなんかできんもんかなという、うん、
だから避難所でそのあの最初の頃は熊本市の人が来てたんですけど、途中からあの他の市 あの他県の、
はい、
市の職員とかが応援できたわけですよ、
はいはいはい、
防災その教育をされたんですね、
はいはい、
その人たちが入ったら急にもうなんかものすごく動き出して、
うん、
であのこうペットボトルとかゴミで出てくるわけですよ、
はい、
それはもちろんペットボトルで廃棄される、はい、でそれをもうあの夜中にその人たちはもう黙々とこう潰してこうゴミをあれして、
はいはい、
で手伝おうとしたら、いやこれは私たちの仕事ですからと言ってこうあのもう全部黙々と一人やってたんですよね。
あ
もうだからそれを熊本市とか熊本県の人たちの職員は見てほしかったなと思ってですね。
あやっぱ丸投げになっちゃったんですかね。
だから熊本市も熊本県もあのそういう研修っていうのを、
うん、
あの要するに義務付けてこうなんていうんですか、その被災地に送るっていうね、そのことをなんかしなきゃ
いけ
ない。
あとやっぱりね、これも前から言ってますよ、防災のスペシャリストである、うん、そういう職員をやっぱり、うん、あの作るべき で常にそういうあの教育と啓蒙をやる必要があるんですよ、うんうんうん、であの鹿児島の一部の自治体なんかでは今あのなんだっけ、気象予報士を自治体に派遣して、うんうんうん、でその天気 その具合を的確に判断して、うん、避難情報だとかだどうやって出すかって、うん、その専門的にアドバイスするっていうようなことをやり始めてるようなんですけど、うん、ああいうのもとても重要 で、
ね、
まあ、ぜひねそういうのをこう広めてほしいなと思いますが、うん、しかしこの余っているこれどうするんでしょうか、
うんうん、
まあ今も水とか必要な人はいますけど、うん、だいぶ今はさすがにあの水も出ますしね、うんうん、どうするんですかねこれね。
だからそれこそね、ほら、なんていうんですか、台風被害で、あの。
だから逆に他のところにも、
あ
の、
な
るべき、うん、熊本以外のところで必要なところがあると思うので、うん、そこに回すとかって、なんかこう、考えた方がいいんじゃないですか、うんうん。やっぱでも、 福岡県と福岡市って、うん、やっぱり熊本県と熊本市っていうのとはだいぶ規模が違いますけど、うん、やっぱぶっちゃけ言うと首長がしっかりしてるかしっかりしてないかっていうのは大きいですね、うんうんうん、これなんだ福岡市の高島市長がですよ、うんうん、ね、元 KBC アナウンサーの彼は若いけど、うんうん、アナウンサーの頃はどうなんだろうと思ってましたけど、うん、市長になってから化けたね、うんうん、からでやっぱすべてのこう行動が早いですね、うん、でまあいろいろ、まあ、弊害もあるかもしれないけど、うんうん、僕はとりあえず応援したいなと思いますけどもね、うんうん、逆に言うと福岡県知事って今誰なのか俺知らないんですけどまあまあいいや、うん、続いて三重県津市、からいただきました38歳広告デザイナーラジオネームジャンキーフード、
ありがとうございます。
間欠泉わかりますか、木田上さん。間欠泉、間欠泉
知らない、
簡単に終わった戦いじゃないですよ、う
ん、はい、漢字見たらわかるかもしれない。
間に欠席する泉です。
わかりますか、
これですね、
間欠泉、間が欠ける泉です。
わかりますか、
間が欠ける泉、もう意味を表してます、うん、はい、何でしょう、
ん、
見たことないですか、間欠泉。
笹、
笹、
いやいや笹ってこう、
笹、
あなた別府に行ったことないですか。
ありますけど。
地獄巡りしたことないですか。
ありますけど。
竜巻地獄って行ったことないですか。
覚えてないです。
あなた江戸の牙を知ってますか。
いやってか今それ言おうと思ってます
なんですか、江戸の
牙。いやいや、なんかね、口調がね。
そうそう。ドゥドゥン、あなた。
江戸の牙、
名前なんだっけ、あれ。名前出てこない。なんとか本兵を知ってますか、みたいなです。江戸の牙を知ってますか、ビビビーンっていう。
知らんです。
わからない人は、ググレカス。竜巻地獄見たことあるでしょ、
多分見たことあるけどもう覚えてない。
竜巻地獄がこれからあと32分後に
ああ下からふ
だいたい温泉ですから上から降ってくる温泉って見たことないですよね。
上からバーって、
下から、上からじゃない、
下から
上からは見たことないって言ったでしょ
下からバーってやつ、
下からバーです、あれ、ああいう時間を置いて吹き出す泉温泉のことを間欠泉と言います。この間欠泉が北海道にあるんで、うん、まあ全国にありますよね、うん、大小いろいろ。
全国にあるんですか。
あります、う
ん、ありますあります
あります。
あんなに飛ぶの、飛ぶ、
あんなに飛ぶのは珍しいですけど、うん、あんなに飛ぶのってのは竜巻地獄のことですか。
そうですよ、
竜巻地獄って何メーター飛ぶか知ってますか。
わかんない、4、5メーター、
50メートル。
え、あんな飛ぶんですか。
50メートル飛ぶので危ないから蓋がしてある。
うん、
蓋してありました。
石垣みたいにしてあって、こう周りをこう石垣で囲って、うん、天井が作られてて、うん、天井に当たるようになってる、うん、俺が子供の頃はね、うん、なかった
よ。50メートルまで飛び寄ったですか。
だ俺いつ二十歳ぐらいの時に久しぶりに地獄巡りした時に、その屋根がついててさ、そのあんまり吹き出さなくなってたので、うん、あれ俺が子供の頃見たのと違うなっていう気がして、うん、ちょっと調べてないので分かんないですけど、うん、まあまあ、結構50メーターが飛ぶんです、でちっちゃいやつだと 2,3 メーターとかって可愛いのあります、うん、で、あとね、吹き出すんじゃなくて溢れ返るのがありますね、
うん、
だから池みたいなやつがあって、
うん、
それで何時間に1回、うん、その池が急にブワーって盛り上がってザバーンって、アメリカのイエローストーンとか、ああいうところ怖いのが、間欠泉に石を詰めたやつがいて警察が追っています近くの監視カメラには、9月13日午前5時から午前8時過ぎの間に吹き出し口に近寄る不審な成人男性の姿が映っていたということです。警察は器物損壊事件として調べています。軽いいたずらのつもりでしょうが、こういうのは厳しく罰してほしいと思います、ということでありました。これは根室管内羅臼町のですね、湯の沢町っていうんですかの、湯の沢、町の道の、ちょっと分かんない、読み方分かんないな、でも天然記念物に指定されている間欠泉で、これは湯を通す、うん、まあ管があるんですけど、そこに石が詰められてしまいまして、熱湯の吹き出し量が、まあ、減っちゃったということで、それまでは50分間隔で、 熱湯が8メーターほど吹き上がっていたそうです、うん、で現在は 1,2 メートルしか上がらなくなってしまったと
それ外そうと思うの外せないんですか。で
それが、何分熱湯が吹いてくるので、うん、その簡単に取れないと、うん、その危ないから、
うん、でも今までの感覚から計算すればダメなんですか。
それでもほら、
でもほら その間もほら蒸気とかいろんなもの吹いてたりとかあるんで、やっぱそれなりのやっぱり
冷たい人すごいですね。
いやだから冷たいさ、穴から上からポンポン放り投げればいいんだから。
あ、そういうこと。そう
で中の下まで多分落ちて途中で詰まってるから、
そうそうそう、
だからそれを取り出すにはもう穴掘ったり
の
せ
ない なん
か、ちょっと大変だって話ですよ。
そこだけじゃないんだ、
う
ん、
そうそうそう、
だからまあ
なるほどね、
これはね、
ひどいですね。でもね、
いたずらなんだろうけど、うん、後先のことを考えずにやっちゃったんでしょうけど、うん、これか、まあ町の観光資源ですからね、これね、バカなやつです
ね。ひどいね。
なんかほら後先のこと考えないやつって、なんか俺この間全然違うけど、静岡の NHK でしたっけ、うん、なんだ副局長、
うん、
副局長だぜ、うん、53歳、
うん、
自転車盗んで逮捕だぜ、
うん、
あれ、
うん、
理由は急いでいたのでっていういや急いでいることはあるかもしれんけれど、
ね、盗んじゃダメでしょ。で
もしね、いや仮によ、1500本ぐらい譲ってたぜ、うんうん、急いでいて、うん、そこに自転車があってちょっと借りるよっていうことがあったとしましょう、ね、うんうん、これドラマとかであるじゃないですか、
うんうん、
だったら戻せよと。そいつはその副局長53歳は誰か高校生の自転車かなんかで、うん、なんか学校のステッカーとかなんかそういうのがなんか防犯登録だから、うん、貼ってあったのを見えないようになんか隠すとかなんかしてたんでしょ、うん、なんかでそれで自分家 そのマンションの駐輪場に置いてて、でそれが警察に見つかって、うん、最初はゴミ捨て場で拾ったって言ってたんだけど、逃げ切らないと思ったらしくて、うん、すいませんでしたって言って自首したということにな
った。そもそもですよ、はい、その地位にあるならば、はい、タクシーで行けよって話ですよね、
だいたいね、ね、副局長でしょ、うん、結構銭もらってますよ、うんうん、年収1000万個してますよ、完全に。
タクシーチケットも持ってそうな気がするんですけどね。
持ってますよ。NHK のね、ゴールドカード持ってますよ。
持ってるはずですよ、
使いたくなかったんでしょうね、お金は。
いやー、なんかわからんけどね。いや、中高生とかがさ、うん、ね、その、ちょっとした軽い動機で盗むのと話が別じゃん。
そうそう。
で、貧乏な人じゃないわけだから。
しかもほら、なんていうんですか、一番そうね、そういうのでこう、突き上げ食らう職じゃないですか。
だから53だから、俺とほら、まあ、まあ、ためじゃないですか。ね。で、今までの地位をね、うんうん、おそらくその官僚機構の中でですよ、うんうん、ね、どういうそのまあディレクター上がりなのか記者上がりなのか何なのか知らないですよ、その経営上がりなのか知らないですけど、その道でずっと30年間ね、実直にやってったから今副局長なわけでしょ、ね、それがね、そ自転車泥でこれでおそらく懲戒免職でしょ、それで定年なんだ退職金ももらえないパーでしょ、もうおそらく夫婦別れですよ、もう本当いい君だ本当に、
うん、なんかねそういうそのなんだろ こうそういう地位にありながら、はい、やっちゃう人いますよね。
任さしちゃう
じゃないですか、警察でもそうだし、うん、なんか熊本の市の職員とかでもそうだし、そうそう、
あるある、
ね、
ある
熊本のそのあれですよ、 M1 新聞の、うん、支局長が、
うん、
ね、単身赴任してるマンションの隣の下地業下地を取って、
大江4丁目のね、ありましたね、
まあ、いっぱいですよ、そういうのよくよく考えたらね、
俺あれのネタをね、うん、そう名刺のある人じゃないから、ただ大江4丁目だったんで、なんかネタがないかと思ってネットで調べてたら、2ちゃんにスレッドが上がってて、で誰かこう書いてないかなと思ったら、誰か知らないけど大江4丁目ならえのきださんが詳しいんじゃないですかって書いてるって知らねえよ
僕知ってるんですよ、
ああ
ちょうどですね、ええ、某喫茶店で名刺交換もしたことがあって、
ああひらがな4文字の喫茶店ですか、
そうそうそう、
あやはりね、
あでもあぜんですよ、その名刺交換してから半年後ぐらいだったんで、
ああ何か溜まってたんだろうね、いろんなものがね、まあ、だからといって許される話じゃないんだけどね、
そ そういう人でやっぱ見つからないだろう、そういうだろうって、そんな感じの人じゃないですか。
しかしね、やっぱね、天網恢恢疎にして漏らさずと申しましてね、特にね、その特にメディア関係の人間ってのはね、たとえ裏方であろうと何であろうとですね、目立つんですよ。だから昔のね、あの我々の世代のやつらっていうのは、あの素性をどちらかというと明かさなかったですね。あのおし飲み屋とかで行って、あのお仕事何なんですかって、あの会社員ですって、なんどういった会社のって言われたら、あの製造でとかって言って、まあ要するに番組作ってるから製造っていう、製造とか管理とかって言って、その、ね、地味な会社ですとかって言って、極力メディアの人間であるってことを出さなかった。その方が安全なんですよ。ところがね、なんかね、いつの頃からかね、なんかひけらかすやつが増え始めて、で、で、そういうところに大体こう何か隙間が入ってくるもんですよ。だからね、まあまあまあいいんですけど、僕、うん、あの、まあ、ね、
でも今回の件は絶対そういう感じじゃないですもんね。
どっちの話？
温泉は
ね、
うん、これは
もういたずら、
恋恋ね、
まあこれいくつぐらいのやつか知らないけどね、
うんうん、もう処罰戦というかね、
うん、
本当に懲らしめないかね。
まあ私もね、間欠泉に石を投げたことはね、ありますよ、
でも埋めるまではないでしょ。
埋めるまでは、いやいや埋めたことあるな。
それどうなったんです、その後。
いや、関連性はそこだった、そこかしこにあるとこだったから、なんとか地獄みたいなとこだった、ちっちゃい、そんなもうあのポコポコ湧いてる。
ああ、だからそういうとこは別に分かんない、ね、
指でズボってやるとまたそこからポコポコ開くようなところ
で、こういうでっかいとこはダメでしょ。
でっかいとこ怖くて行きたくない、
ね、
いつだって湧いてきたらえらいことだもん、ね、
こういうとこはダメでしょ。
関連性って熱いんだぜ大体。あの竜巻地獄って何度あると思う？
いや知らんけど。
別府の。
いや何千度？
バカ。バカ。久しぶりに出たぞ。
いや何千度もあったらえらいことでしょ。
何千度？噴火だろそれ。
何百度？
大噴火だよそれ。
何百度？
もうね、水じゃなくてね。
マグマだよそれ。
知らんよ。
さあ、あのただいまより竜巻地獄、地獄だぜ本当に。もうあと30何分で噴火が始まります。
何百度？
え？
何百度？
150度。うーん、だから高圧で150度で湧いてきた瞬間に、瞬間に80度まで下がる、あれは。まあわかんないでしょうけどね、久しぶりに大声でバーカって言いましたね。
知らないもん。
何千度って、何千度の水ってめったにないぞ。
あのトンカチする時のあれは
何ですか？トンカチする時って、
トンカチする鍛冶屋、鍛冶屋とかではあのほら、なんかほら作るじゃないですか。
何かを作りますね。
はい、火の中に捨てたりって、あれ何
800度とか1000度。
それでも800度。
いや、火はもっと高いよ。火は、あのそのあの鉄自体は、まあ500、600度でしょ大体ね。
600度か。
銅を溶かすのが300度ぐらいでしょ、だって。まあまあそんなもんでしょうね。
分かんないですもん。
水が何千度だったらもう蒸気です。蒸気というかもうない、あの
こいやできるよ、あの水を何千度にすることはできるかもしれないけど、
もうほとんど蒸発、
蒸発だから、それ相当な高圧で、
ものすごい高熱、あの圧力かければ、
地球上にはほぼないと思うね。まあ、あの何すか、あのマグマの中の水蒸気はそうですよ、マグマの中に含まれている水分はそれの、あの鮮度を超すものはありますけどもね、それがあの地上に現れて発泡するわけだ。 それがあの軽石になって、噴火の時の、まあ、火砕流の原因になったりするわけです、まあまあそういうね、ことでございまして、昔ね、あの地獄温泉、地獄温泉だっけ、なんていうの、あれ何温泉だ、地獄温泉じゃない、あの熊本であの前に全国人気1位になって、黒川温泉にあった、あ
の何がですか、
関係線、あのね、お客屋旅館のね、俺お客屋一筋だから、お客屋旅館にね、最初にね泊まったの小学校6年生5年生かとに泊まって、その時にね、俺いつもね、あの泊まる部屋いつも同じで、2階のあの見渡しがいい部屋だったんだけど、そこからね川挟んで向こう側になんかね蟻塚みたいなのがあって、そこからボッコボコ湧いてたのよ前を。今それ全部なんか更地になっちゃって、あれどうしたんだろうなと思って分からなくなったのかどうかしら、あそこのとこからね、なんかあの5分おきぐらいにピューって出てくる間欠泉が、さあ続きましては C 枠で、 また新しい商売を考えてみようと考えてるところでございます。
こっち亀みたいですよね。
もうこっち亀です。もうほら、本家がね、うん、終わったらもう、こっちのもんですよ。うんうん、ねえ、これからこちら東区。ねえ、こちら東区、ホタクボ公園前スタジオ。うん、本当だもんな。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。